キャリアコンサルタント佐渡晴彦の夕方チャンス。
この放送は京都就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム事業事務局がお送りします。9月6日水曜日、時刻は夕方5時を回りました。毎週水曜日のこの時間にお届けする15分間のラジオ番組、本日も始まります。ご案内は私、京都三条ラジオカフェの藤本薫です。そしてパーソナリティは
キャリアコンサルタント佐渡晴彦です。よろしくお願いしま
佐渡
す。
さん、よろしくお願いし
よろしくお
ま
願いし
す。
ます。
9月になりましたが、まだまだ暑い。
そうですね、暑いですね。
佐渡
体
さ
調
ん、
大丈夫ですか？
私も佐渡さんの体調大丈夫かなって今ちょうど聞
そ
こうう とし
ですね。
た。相性が いいですね。私もうなんとかやってる感じなんですけど。
僕も水分取りながら頑張ってます。
佐渡さんは暑いの得意、苦手。
はですね、汗かきなんですよ。なので、もう本当、暑いのは苦手ですね。
まあ、代謝を良くして乗り切っていく
そう
というところ
で
ですね。
すね。
先週は企業で実際に人事の育成を担当されている岩沢さんにお越しいただきましたが、先生、ご感想いかがでした？
そうですね。人事育成の現場の生の、ご意見聞いて、やはり大切なのは自己 PR で自分の強みをちゃんと言えるのか、あと入ってから学ぶ姿勢ですね。経験で学んでいく、こういう姿勢が大切だと思いました。
ね、本当に強みを自分で言えるかどうかと学び続ける姿勢、これが実際に働いていく中で、大事なポイントだと思うというふうにおっしゃっていただいたの、本当に私も感銘を受けました。
ああ、そうですね。はい。
さあ、これからは今週と来週の2回に分けて、実際に役に立つ面接対策のお話をしていきたいと思います。佐
は
渡
い。
先生にたっぷりとそのあたり伝授いただこうと思いますので、よろしくお願いします。
はい。何かヒントになるようなことを伝えたいと思います。よろしくお願いします。
それではこれからの15分、どうぞよろしくお願いします。先生、なんとですね、先週の放送を聞いた方からお便りが届きました。
ああ、ありがたいですね。
ご紹介します。京都
はい。
市にお住まいのラジオネーム、モッピー2世さんからです。モッピーさん、ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
読み上げますね。年齢のせいか、なかなか面接が通りません。何かコツのようなものがあるのでしょうか、ということでお便りをいただきました。
はい。そうですね。よく、お聞きする質問の一つでもあります。
そうなんですね。
はい。なかなかね、面接通らないっていう方がいらっしゃるんですけども、アドバイスとしたらですね、とにかく自分のやれそうなもの、それと、興味のあるもの、やそうだな、興味あるなっていうもの、求人があったら、もう、とにかく、応募すること、とにかく応募し続けること。あと、 さっきも申し上げましたけども、自分の強みですね。で、入ってから何ができるのか、今まで、経験したことで、どういうことをこの会社でできるのか、ここをうまく自分で言えるようにしてきてほしいですね。
この方は年齢のせいかっておっしゃってあるけれども、
そうですね。まあ、確かにですね、年齢制限っていうのも、いう企業もあると思うんですけれども、もうとにかく、採用、年齢不問っていうところをよく求人票を見てもらって、そこでやれそうなところをどんどん応募することが大切だと思う、重要だと思います。
コツがあるとすると、とにかく応募し続ける姿勢を持つ。
そうですね、めげずに、もう、そうですね。転び八起きじゃ、八起きではないんですけども、
七転び八起き。
すごい。頑張ってほしいですよね。人事。
このポイントを押
で、
さえておけば、その面接で好印象みたいなことって何かあるんですか？
そうですね。笑顔ですね。あと元気。
元気。
そういったところを見てますので、企業の担当者は、そういったところを、笑顔、元気、あと度胸も大切だと思いますね。
度胸、なかなか強い三拍子が出てきましたね。
あとですね、面接慣れっていうのも必要だ、ある程度慣れておいた方がいいと思うんですよ。
離れっていうか。
なので、そういう場合は、ハローワークさんとこ行って、キャリアコンサルタント、職員の方もいらっしゃいますけれども、そういう人に模擬面談をするっていうのも一つ、方法だと思います。
そういうこともしていただけるんですね。
そうです。もちろん、ハローワークでやってますので、あと、京都市、京都府のそういった支援事業ですね、やってますので、そういうところをご活用していただけるといいと思いますよ。
ありがとうございます。ちょっと私から意地悪な質問をしちゃうと、逆に不採用になりがちなポイント、共通点ってあったりするもんなんですか？
そうですね、やっぱし、さっきの逆の言葉なんですけど、元気のない人ですよね。
そうか、逆で言うと。
あと、面接の際は、相手の、目を見て話す。目が、ギュッと、睨みつけるんじゃなくて、だいたい顔の鼻あたりでいいんで、そういうところを見て、ちゃんと相手の目を見るイメージで話してほしいですよね。
そうするとね、私なんて緊張しいなので、目を見よう、鼻を見ようってすると笑顔がなくなっちゃう気がする。
そうか、そこも、そういう方もいらっしゃるかもしれませんね。
どうすればいいんですか、そういう時は。
これも、やっぱし、模擬面接をお勧めしますね。そういう経験を、して、失敗した。それを、今度はここで失敗したっていうのを本番で繰り返さない。模擬面接はいくらでも失敗してもいいのでね、そういった離れっていうのも必要だと思いますよ。
度胸をつけるのもやはり面接、模擬面接の練習をすることがつながり
そう
ま
です
でしょうか。
ね。自分で、思ってることを考えてること、こういう言語化するっていうのが大切なので、自分で頭で考えててもことも、実際口や紙で書いてもらう、か、書き出すことによって、言語化っていうんですけども、ちゃんと、相手に伝える。このこと、いう、ことが面接対策にもつながると思います。
ありがとうございます。面接以外に何か、面接受かろうとすると思うと、これだけは準備しておくみたいなことって他にあったりするんでしょうか？
そうですね。まず受ける企業の、ホームページは必ずチェックしておいてください。で、どんな会社なのか、どんな部署があったり、どんなことをやっているのか、そういったことをちゃんと、あと自分の応募する職種ですね。
職種の、
それをよく調べて、ホームページは必ず見ておいてください。今は大抵の会社はホームページあると思いますのでね。
そうですね、会わないとわからないことは当然ありますけれども、会うまでにわかることというと、やっぱりホームページを見てどういう会社なのかを知っておくこと。
そうですね、企業研究って言ってるんですけれども、
企業研究、
そうです、これが仕事理解とキャリアコンサルタントでも言ってるんですけども、
仕事理解、はい、
そうですね、企業とあと仕事理解、これをよく自分で、しておく、これが大切だと思います。
ホームページの中にもどういうところを見ればいいのかみたいなことって何かあったりするんですか？
そうですね、まず、まあ、当然自分が受ける部署のことはよくチェックしておいた方がいいと思いますね。あと、はい、この会社の経営理念ですね。
よくね、あの社長の言葉があったりしますし、
あの社長の、お言葉とかよく、積極的な社長さんだと自分でブログ書いてたりするんですよね。そういうのをよく読んで、この企業はどういう方向性を持っているのか、どういう企業理念で、仕事をしているのか、こう理解しておいた方が、有利、面接にも有利につながると思いますね。
ですし、今お話伺ってて思ったのは、そういうその方がどういう思いでやっていらっしゃるのか、その企業がどういう思いで、してるのかっていうことを知るっていうのは、自分が本当にそこで働きたいのかどうかっていうことと照らし合わせる一つの照準にもなるなっていうふうに思いました。
おっしゃる通りですね。自分の働き価値観、それと企業の価値観、まあ、これ入ってみないとわからない面があると思うんですけれども、まあ、そういったホームページ、企業研究、仕事研究で、まあ、自分とはベクトルの合う、そういう企業だと、まあ、働きやすいですよね。
ありがとうございます。あと最後の質問として、面接の時に、ね、こういろいろ調べて、答えましたと、ただ、はい、逆質問って言っていいんですかね、最後に質問はありますか、って聞かれるケースあると思うんですけど、はい、そういう時の望ましい回答というものはあるんでしょうか？
はい、これは必ず質問はしてください。で、今までずっと面接してきて、
はい、
ここも最後自分をアピールする場合なので、そこでちょっと自分の強みを言い切れなかったら、そこを私はこういう強みがあるので、こういう、仕事はできますかとかですね、
前向
きといった、逆質問というかですね、する。で、あくまでもね、ホームページに書いてあるようで、調べれば分かるような質問は避けてくださいね。従業員何人いますかとか、支店は何件ありますかとか、そういったのはやめた方がいいですね。
そのためにもホームページを見て、質問には逆質問、
そうですね、必ず質問はした方がいいと思います。
はい、本日もたっぷりお話伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
そろそろこの番組お別れのお時間です。最後にですね、近日中に開催されます合同就職相談会のご案内です。9月11日月曜日、時間は2時から4時、14時から16時、場所は京都商工会議所にて、事務局主催の合同就職相談会を開催します。よくある面接をしますといったものではなくて、まず企業の方と求職者の方がコミュニケーションを取る時間がありますので、そこでお互いが納得しましたら、その次の選考という形で進んでいくことができるので、皆さんお気軽にお越しください。詳しくは京都就職氷河期世代活躍支援プラットフォームの事業事務局のホームページから見ていただくこともできますし、お近くのハローワークへお問い合わせいただくこともできます。それではこの番組、次回は9月13日水曜日のこの時間です。この放送は京都就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム事業事務局がお送りしました。ありがとうございました。